こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本書は、ハーバード大学の人気講義をもとにした政治哲学の入門書であり、現代社会で避けて通れない正義の問題を、功利主義、自由市場主義、共同体主義、カントやロールズなどの思想を手がかりに考える一冊である。抽象的な理論を並べるだけでなく、暴走列車、徴兵、臓器売買、便乗値上げ、細分、スポーツの能力強化といった具体的な事例を通じて、私たちが何を公正とみなすのかを問い直す。結論を一つに固定するのではなく、異なる正義感がどのような前提に立ち、どこに限界を持つのかを比較検討する構成が特徴である。倫理学や政治哲学に詳しくない読者でも、日常の判断と制度設計が密接につながっていることを理解しやすいように書かれている。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、幸福の巣最大化を軸にした功利主義の強みと限界。功利主義の検討で重要なのは、単に理論を否定することではなく、なぜそれが広く受け入れられてきたのかを確認した上で、その盲点を特定する点にある。サンデルは、総幸福の増大という考え方が一見すると、公平で合理的に見えることを認めつつ、実際の道徳判断では、手段の正当性や個人への侵害を無視できないことを示す。こうした分析は、数字や効率だけで語られがちな公共政策の議論に対し、別の評価軸を持ち込む役割を果たす。本書を通じて読者は、結果が良ければ手段は問わないのかという根本問題に向き合うことになる。功利主義は社会を考える強力な枠組みだが、それだけで正義を尽くせないという点が、本書の議論の重要な土台になっている。次に、自己所有権を掲げる自由市場主義はどこまで許されるか。この章で際立つのは、自由を単なる抽象理念としてではなく、政策や制度の具体的な争点に結びつけている点である。税による再分配、福祉政策、規制の是非などは、自由市場主義の観点では一貫して疑義の対象となるが、本書はその一貫性の強さと同時に、社会的帰結の過酷さも示す。自由な市場が常に中立であるとは限らず、すでに強いものに有利な条件を固定してしまうことがあるからである。サンデルの議論は、国家が何でも決めるべきだというのではなく、自由市場が許す選択のすべてが自動的に正義になるわけではないと整理する。これにより読者は、自由を守ることと社会の構成員に対する責任を果たすことの間に、簡単には解けない緊張関係があると理解できる。さらに、ロールズの正義論が示す平等と格差の条件。ロールズ賞の価値は、現実の政治議論に直結する論点を整理してくれる点にもある。機会均等を掲げても、家庭環境、教育資源、社会階層の違いが出発点から差を生む以上、形式的な平等だけでは不十分である。本書は、見かけの中立性の背後にある不平等を可視化することで、正義を制度の配分問題として捉え直す。ロールズはしばしば抽象的と受け取られるが、サンデルの説明では、誰にどんな不利益を受け入れさせるのかという、かなり具体的な政治的決断の理論として読める。そして、臓器売買や便乗値上げが突きつける市場の道徳限界、市場原理への批判は単に交換を否定することではなく、どの領域まで市場を認めるべきかという境界線の問題として提示される。サンデルの議論の鋭さは、臓器や命、責任や忠誠といった価値が価格で測れるものなのかを問い返す点にある。市場に置き換えれば公平に見える場合でも、その行為が人の道徳感覚を損なうことがある。これによって本書は、自由市場が万能ではなく、社会の大切な領域には市場化を避けるべきものがあると示す。読者は、政府介入か芝任せかという単純な二択ではなく、どの価値は売買から守るべきかを考える必要に気づく。こうした視点は、医療、教育、兵役、寄付、災害対応などの分野にも応用可能である。最後に、正義の議論を通じて共同体と美徳を再考させる構成。この視点が重要なのは、現代の政治がしばしば権利の調整や利益配分に縮減されるからである。本書は、社会制度が人間の生き方や共同体の価値形成に深く関わる以上、正義を語ることは道徳を語ることでもあると示す。サンデルの方法は、結論を押し付けることではなく、読者に自分の前提を意識させることにある。そのため、読み終えた後に答えだけが残るのではなく、何を善とみなすのかを考え続ける姿勢が残る。これは、同種の政治哲学入門書の中でも制度論に閉じず、私たちの自己理解や公共心まで掘り下げる点で特徴的である。結論として、本書は、正義や政治哲学に初めて触れる読者に向いているだけでなく、すでに自由、平等、市場、福祉の議論に慣れている人にも新しい視点を与える。特に、制度や政策の話を抽象論で終わらせず、臓器売買、災害時の価格操作、再分配、能力主義といった具体的争点に落とし込んで考えたい人には有益である。読後には、 身近な社会問題を単なる賛否ではなく、どの正義感に立つかという観点から整理できるようになる。似たジャンルの入門書と比べた時の強みは、理論の要約にとどまらず、読者自身の価値判断を何度も揺さぶる対話的な構成にある。答えを与える本というより、答えの前提を問い直す本として読まれるべきであり、その点で政治哲学の入り口として非常に独自性が高い。理論と現実の接続を重視する人にとって、長く手元に置く価値のある一冊である。ご支援いただける場合は、マイケル・サンデル。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。